最初は今月の言葉です。今月は東洋ライス株式会社代表取締役西賀啓二さんの古代人が食べていた本当の米というお話です。西賀さんのプロフィールです。1934年和歌山生まれ。中学校卒業後、実家の精米機ディーラーに就職し、米の中から石粒を取り除く石抜き選穀機を開発。それを機に株式会社東洋精米機製作所を設立。以後、精米機器及び米やその加工に関する研究など技術発明に従事。代表的な発明品にはお米の美味しさを測る東洋ミドメーター、BG 無洗米、金目米、金目ローカット玄米などがあります。今年89歳、現在も東洋ライスの代表取締役及び東京農業大学客員教授として活躍されています。
テレビのとあるクイズ番組で、臼と杵は何をする道具だったでしょうかという質問を見かけたことがあります。正解は、古代の精米をする道具となっていましたが、それはかなり時代が下ってからのことです。古代では、臼と杵はもみを脱布、つまりもみからもみ殻を剥がすための道具でした。いくら古代人でも、米をもみのままでは食べられませんので、臼にもみを入れて、木製の棒である杵でつき、もみ同士をすり合わせて脱布します。そこで出たもみ殻を吹き飛ばして除去し食べていたのです。臼と杵はそのための道具だったのです。さらにつき続けると、やがては白米になりますが、臼と杵だけで玄米を白米に仕上げるには、とても時間をかける必要があります。水車を利用して白米にまでつけるようになったのは、江戸時代、元禄年間になってからのことです。そんなことはどうでもいいじゃないかと言われそうですが、我々民族が古代より生きながらえ、その結果、今もって存在できていることを考えると、米に関する誤解は、米や古代人に対して失礼だと思うので、あえて物申す次第です。古代人も現代人の一部が食すような玄米食をしていたと考えている人々が多いのですが、それは全くの誤解です。古代人が食べていた米は、今の玄米食の米とは異なるものです。どれくらい違うかというと、例えばここに古代人がいたとして、現在の玄米ご飯を差し出したら、こんな硬くてまずいものは食べられませんと言われてしまうでしょう。そう言えるのは、私が古代人と同じやり方で、臼と杵を用いて、手でもみを脱布し、その米のご飯を実際に食べてみたからです。現在の玄米は、明治時代の末期に出現した素晴らしいもみすり機によって脱布され、もみ殻だけが見事に剥がされた米になっています。そのため、玄米粒の表面に光沢があってきれいですが、それは表面が蝋層という水をはじく蝋質の表皮で覆われたままになっているからです。その玄米を水に浸して炊飯しても、蝋層によって吸水が遮られてしまい、玄米粒は白米粒のように膨張できずに、極めて硬くてまずいご飯にしかならないのです。それに対し、古代人がしていたように、臼と杵でもみをつくと、もみ同士がすれ合って脱布します。バッチ式という 一つの容器の中で全工程が行われることなので、早く脱布されれば白米に近い状態になり、遅く脱布されれば老僧の残った玄米になりと、全体的にはまだら状に精米が進むことになります。ただし、いずれの米粒ももみ殻などですれて表面の老僧がほぼなくなるので、吸水しやすく、米粒が白米のご飯のように膨張して柔らかくなります。その結果、食べやすく、しかも玄米の栄養素がほとんど残っているという、素晴らしく健康的な食材になるのです。私が本当の米というのは、そのような米も指します。要するに、本当の米とは、米にもともと備わっている酵素を含んだぬか層を残し、しかも人間が美味しく食べられるように加工した米のことです。そのような米は、栄養が豊富なだけではなく、消化吸収しやすく、それにより人間が必要とする栄養素の大半を摂取できるのです。あとは、大豆と野草と塩さえあれば、とても健康な生活ができたのです。戦国時代に、高松城を攻めていた秀吉軍が、本能寺の変を知り、急遽、重い鎧兜を持って、昼夜の強行軍ができたのも、その頃も古代人と同様に、本当の米と保存食の味噌を食べていたからです。酵素を含むぬかを取り去って、歪められた本当のものではない米、白米を常食する現代人には、到底真似のできないところでしょう。これは、農文教プロダクション発行、西賀啓二著、米ってこんなに誤解されているんだ、に載っているお話です。